クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は来月10月ですねから、ワールドカップが始まるということで、ワールドカップの歴史やトリビアなんかについて話していきたいと思います。
はい。
まずクリケットのワールドカップと聞いて、私がまず思うのは、どれっていう、質問が頭に湧いてきます。
どれ
というのも、というのも、男子、女子、アンダー19、さらに50オーバーとか20オーバーとか、いろいろありすぎて、どの話をするかを最初に、示してもらえないと、話ができないというぐらいに多岐にわたってますと。
確かにね、ワールドカップのバーゲンセール状態になってるもんね。
はい、いや、本当に、男子だけでも50オーバーは4年に1回、20オーバーが2年に1回ぐらいあって、さらにアンダー19とかも2か2年に1回やってとかで、追いかけるので精一杯っていう感じです。まあ、今回は、今回10月ですね、開催されるやつは男子の ODI 50オーバー制の、大会が開催されますので、それについて話していきたいと思います。
はい。
私的には、まあ、クリケットのワールドカップって言ったらやっぱり男子の50オーバーっていうイメージなんですが、どうすか、しゅんさんは。
そうだね。まあ、僕たちがクリケット見始めた時はもうこれしかなかったもんね。
そうですね。うん、はい。なので、これから派生していったって形だし、歴史も長いし、一番馴染み深いのでって感じですかね。
そうだね。
はい。茶飲み、クリケット茶飲み話としては2021年からスタートしているので、男子の20オーバーの大会は2回ありましたが、50オーバーの大会については初めてですと。はい。
はい。
毎回話してる気がするが、実は初めてってことですね。
なるほど、なるほど。もう ODI の話すること自体、あんまり、ね、なくなっちゃったからね。
そうですね。確かに。まあ、その辺の、なんでっていうのは後で出てくるかもしれません。
はい。
はい。男子の ODI のワールドカップは、概要を簡単にまとめると、主催は ICC ですと。インターナショナルクリケットカウンシル。
はい。
ですか。4年に1回開催され、参加チームは現行フォーマットで10チーム。となっております。
はい。
なので、次の10月に開催されるやつも、10チームでの開催となります。参加チームの推移や、なんかは、後で話していくことにしたいと思います。初開催は、1975年で、10月の次の大会で13回目の大会となります。
なるほど。
はい。まあ、概要としてはこんな感じですね。50オーバーのルールを説明する必要もないと思いますし、はい、というところでサクサクいきたいと思います。
はい。
何かあったらちょいちょいゴミ補足お願いします。
はい。
はい。まず歴史についてですが、いきたいと思います。開催国ですね、過去13回の大会のうち一国開催、一つの国での開催は5回だけです。そのうち3回はイングランドで、ウェストインディーズと今回のインドが、1回ずつということになります。
なるほど。まあ、ウェストインディーズは各国の集合、まあ、
確かに
カリブの集合体だから、そうなると4回ってことなのかな？
確かにそうですね。ね、ウェストインディーズ確かにいろんな国の集合体なので。そう言われればそうですね。チームで考えてしまいました。
なるほど。
はい。オーストラリアが単独開催がないのはちょっと、意外だったかなっていう印象があります。また、インドが、今回10月の大会で初開催っていうのも、ちょっとイメージと違うかもしれません。その他の8大会、一国開催といった、 まあ、ウエストインディーズを混む5回の他の8回の大会に関しては、複数国での開催となります。うち99年はイングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランド、ネザーランド、オランダですね。
はい。
との共同開催で、09年は、イングランドとウェールズでの共同開催だったので、13回の大会のうち、実質と言ったら失礼に当たるかもしれませんが、イングランドでの開催が5回ですね。13分の5がほぼイングランドということになってます。
なるほど。
やっぱ多いですね。はい。87年のインド・パキスタンと96年のインド・パキスタン・スリランカの開催。今の感じを見てると、インド・パキスタンの共同開催っていうのはちょっとイメージがつかないっすよね。
そうだね。もう結構悪化してるからね、最近ね、関係が。
そうですね。今の感じからすると、ちょっと一緒に合同でイベントをやるっていうのはイメージがつかないですね。まあ私の、まあ、もしかしたらこの頃はもっと関係が良かったとかかもしれませんが、ちょっと調べきれてません。
はい。
はい。まあそれを、調べるのが、お前らのポッドキャスターの役割だろうと突っ込まれると耳が痛いですが、まあ、はい。追って調べます。
はい。
そうですね。
まあ政治的、どんな感じですか？政治的背景については、まあ、こう、にわか知識であんまり喋ると突っ込まれまくるので、しかも、あれだもんね、その、インド、パキスタン、ゆかりの人もたくさん聞いてるだろうから、これ。
うん。
なので、まあ、当時は、今よりは少し良かったかなと、90年代はね。
うん。
はい。まあ、そんな感じです。
なるほどです。
はい。
まあ、政治ポッドキャストではないので、はい、というところで逃げておきましょう。
はい。
はい。というところです。過去13回の大会のうち、出場チームに関しては、平均で11チームです。
はい、
はい。初開催が8チームで、最大の大会が、2007年の16チーム。
なるほど。
だって、増えたり減ったりをしながら、前回と今回は10チームで開催が決まっています。次回は次回、インドの後ですね。はい、は14チームらしいという情報も出てきています。
なるほど。
はい。まあ、これサッカーと比較しても何の価値もないかもしれないですが、サッカーは過去22回大会があって、平均約22チームぐらいが出場しています。1930年の1回大会は3チーム。これは確か地域の選抜だったと思うんですね。ヨーロッパと南米とどっかみたいな。はい。だったと思うんですが、の3チームでしたと。2回大会から16チームで、22回大会の32チームまで一度も減らずに増え続けています。
はい。あとさらに増えるもんね、はい、ここね。
そうですね。はい。うん、まあ他のスポーツと比べるとそんな変わんないですかね。サッカーだけが異常、逆に異常なだけでって感じですか？
そうだね。サッカーとかでバスケとかに見慣れてるからだけど、まあどこも大体こんなもんだよね。
そうですね。WBC も 4×4 とかでしたっけ？
うん、そうそう。
もうちょっとだったかな。はい。だったし、今やってるラグビーのワールドカップも 5×4?
4×5? ん ?4×4?
5チームいないですか？
本当？
プール。うん。まあ、そんな感じ。
はい。
ですと。はい。なので、まあ、こんなもんかなっていうとこですね。
はい。
はい。まあ、どう思うかはあなた次第ですってところで。
そうだね。まあ、これは、まあ、後でちょっと話はするけども、
うん、
結局クリケットはもともとそのスポーツの成り立ちからね、
うん、
あの紳士のスポーツとして出てきて、まあはい、紳士っていうのはあの要は優しい人っていう意味の紳士じゃなくて、
はい、
要は土地とかの不労所得で生活できる層がやってたスポーツだったんで、
お金持ちってことですね。
まあ、そう。で、まあ、その流れを組んで、あとは、旧イギリス帝国と植民地。で、それ以外には、結局その普及させる気があんまなかったというか。
うん。自分たちが楽しめればっていうのが、もともとの背景にあったってことですかね。
どうなんだろうね。楽しむ云々というか、その文化的背景を共有しているところじゃないと、テストステータスは上げないよっていう感じだったかもしれないね。うん、
なるほど。
うん。なので、その、ニュージーランドとかも、その、テストステータスをもらった、かなり早い段階でもらった国なんだけども、うん、当時ね、
うん、
他の国の方が強かったりっていうのはザラにあって。
ああ、なるほど。
そう、カナダ
とか。もっと強いチームがあったけど。
そう、カナダとかアメリカとか、
うん。
あとはアルゼンチンとかもね、全然ニュージーランドより強かったんで、当時。
うん。
だからまあその。
ベストステータスをゲットした当時ってことですね。
あ、そう、
うん。
というのもあるんで、あんまりそのね、コモンウェルス、つまり、
うん、
イギリス帝国の以外にはあんまり普及に熱心じゃなかったっていうのもあったかもしれないね。
なるほどです。
はい。
はい。括弧12大会、今回を含まない12回大会は、のすべてに7、すべての大会に出場しているチームが7チームいますと。そのチームは、オーストラリア、イングランド、インド、ニュージーランド、パキスタン、スリランカ、ウェストインディーズですと。で、今回の13回目の大会で、ウェストインディーズが、予選落ちしてしまったため、全大会に出場しているチームは6チームとなります。
なるほど。
まあ、後で優勝チームみたいな話をしますが、かつての強豪国、ウェストインディーズが凋落して、このを見るのはちょっと寂しい気がしますね。
そうですね。
うん。じゃあ、その優勝のとこ行っていいですか？
はい。
はい。第1回大会の優勝チームはウエストインディーズで、直近の、19年の優勝チームがイングランドということになってます。
はい。
最多優勝はオーストラリアの5回、99年、2003年、7年、の3連覇と、87年と、2015年ですね。1987年と15年の計5回です。まあ、3連覇を達成してるよってことが言いたかっただけです。はい。他の複数回優勝は、第1回と第2回で優勝したウエストインディーズ。まあ、これがかつての強豪国っていうことですかね。
はい。
はい。あとは、83年と2011年に優勝した、インドですね。他の優勝は、年順にパキスタン、スリランカ、イングランドのみとなっています。12大会中、優勝チームが6っていうのは、まあ、多いのか少ないのかって感じですかね。
そうだね。
はい。じゃあ、歴史こんなとこっすか？まあ、うん。イングランドで多く開催されてるよと、チーム数はだいたい10ちょっとぐらいでやってるよと。
うん。
で、優勝チームは6カ国のみですと。
はい。
いうとこですね。
はい。
はい。じゃあトリビアのとこ行きたいと思います。
はい。
じゃあ、ま、この、ま、発表されている情報として、今回のワールドカップの、次開催されるやつですね、の、賞金について話していきたいと思います。
はい。
はい。みんな大好き、お金の話ですかね。まず、優勝チーム、1チームに、$400,000 US ドルが賞金として渡される予定となっております。
すごい。
これは日本円で5,9,354,000円。
はい。
となってます。2位になると、$200,000。まあ、さっきの半分ですね。約3億円ぐらい、渡されます。
なるほど。
で、セミファイナルで沈んでしまったチーム、2チーム、ベスト4のチームってことですね。
はい。
が、8 10万ドルなので、約1億1800万ぐらい。円ですね。はい。はい、1億1800万円ぐらい、払われる、もらえることになってますと。
はい。
これで、ちょっと面白いのが、この後で、リーグ戦で勝ったチームにも、1試合ごとに賞金が出ます。
はい。
まあ、その金額が、4万ドルなので、約600万ぐらい。600万円ぐらい、もらえることになりますと。
はい。
で、最後に、予選リーグを通過できなかったチームですね。にも、これは、10万ドル、約1500万円ぐらい、支払われることになりますと。
なるほど。まあ、要は、まあ、いろんな形で賞金が分配されますっていうことだね。
そうですね。
はい、
トータルの、賞金総額が、
はい、
これは、数字が計算できないな。1000万ドルか。
はい。
約、今だと148円ぐらいなので、14億8300万ぐらい。
なるほど、なるほど。
円ぐらい。はい。が、賞金として配られますと。
なるほど。
はい。
まあ、これは、あれだね。うん、賞金自体は、もう本当に、こう、大したことないというか。
うん、そうっすね、
うん。うん。まあ、例えば、これもちょっとね、比べるべきではないかもしれないけども、
うん、
例えば、テニスの US オープンとかだと、
うん、
男子シングルスとかで優勝すると300万ドル、
うん、
うん、賞金が出て、で、うん、賞金総額がだいたい6500万ドルぐらいなんで、
おぉ、まあ、カテゴリーがいっぱいあるけど、
そう、
うん。
でね、これチームスポーツで考えるとさ、もう頭数あたり14とかで割るから。
うん、そうっすね。
そうそうそう。だからまあ賞金自体は少ないんだけども、
うん、
これかなりまあ正し書きがありまして。
なるほど。
はい。要はこの ICC の、モデル、経済モデルっていうのは、はい、結局その ICC 主催の大会で得た賞金をメンバーに分配するっていう形になってるんで、
ICC 主催の大会で得た収益を。なるほど。
そうそうそうそうそう。うん、ね、つまり、この、50オーバーのワールドカップとか、他にもワールドカップたくさんあるんだけども、
うん、
そこら辺で儲けたお金を配っていくと。
なるほど。
はい。で、ちなみに、前回の ODI のワールドカップを開催した、まあ、コロナ前だね。
うん。だと、2019年ですかね。
はい。2019年、4年前のモデルの、はい、ステートメントを見てみると、約4億ドル、利益を、はい、得てますと。
うん、なるほど。
はい。で、まあ、今回も大体同じぐらいの、賞金だとしますと、あ、賞金じゃないや、収益だとしますと。2023年、合計で4億ドルぐらい利益を得たとすると、
はい。
今のモデルだと、大体、収益の4割が、インドの協会に渡されることになってますので。
なるほど。
はい。なんで、インドは、まあ、これをね、優勝せず全敗で10万ドルだけ賞金もらったとしても、この他に2億ドルもらえます。
うん、なるほど。
今年。
うん。
はい。
開催国としてってことですか？
違います。
何？
いや、これは、なんか前あれだね、クリケットとお金みたいな話で。
そうですね。
話したと思うんだけども、結局、ICC のこの収益の内訳。
はい。
どの国がどれだけ貢献したかっていう、内訳をもとに分配しようぜっていうことになっているので。
なるほど。
はい。で、インドはこの ICC が得た収益の8割ぐらいがインド絡み。
うんうんうん、
じゃないかっていう、まるでソースゼロ、根拠ゼロの話なんだけども、
うん、
ということで議論が成り立っているらしくて、そこで4割、持っていってると。
なるほど。
はい。
不思議なこともあるもんですね。
ねえ、まあ、
はい、
まあ、インドの例は極端だけども、まあ、その他の教会も、はい、まあ、まあ、これ、賞金以上のお金は分配されてるので、
うん、
大きいといえば大きいけども、まあ、これによってね、どうしても優勝したいんだっていうことには多分ならないかなっていうことですね。
うんうん、確かにね、はい、そんなに、その4億ドルに比べて、
うん、
賞金総額が1000万ドル。
はい。
なので、全然優勝する理由がないというか、端数ぐらいな感じですね。
そうそうそうそう。まあ、むしろね、その、インド絡みのお金が大きくなればなるほど、みんなに分配されるお金も大きくなるって考えれば、インドが決勝まで残ったりとか優勝したりしてくれた方が、みんなハッピーかもしれないね。
うん、回ってく感じはしますよね、うん、ってことですね。はい、うん。なるほどです。
はい。
はい。じゃあちょっと大会フォーマットの、トリビアみたいなところに行きますと、さっきから50オーバーのとか言ってますが、最初の3大会に関しては60オーバー制で開催されておりました。
はい。
まあ過去のなんかエピソードでもやりましたが、一応6級のルールの時代、6級のルールでやってはいたみたいですね。
なるほど。
卓球ルールとかいう時代もあったり、はい、しましたが、はい、そういうことです。で、さらに、この3大会は白、福、赤ボールという、まあ今、テストマッチぐらいでしか見ないような、クラシカルなスタイルで行われていたようですと。
なるほど、なるほど。
まあなんなら当時は、スポンサーだったプルデンシャルでにちなんでプルデンシャルカップという名前でやってたらしいですね。はい。なので、ワールドカップって言われたのは、まあなんか微妙っすけど、
うん。
4、5、6回大会ぐらいからワールドカップって言われてたみたいですね。
なるほどね。
まあ、他のスポンサーがいたりとかね。
まあ、確か、ワールドカップっていう、その呼称を使ってるのは女子の方がもう全然先だったはずで。
そうなんだ。
そうそうそう。男子の方はね、1975年開催だけども、このプレデンシャルカップ、うん、なんだけども、女子の方は実はね、うん、73年とかね、開催されてるはずなんで。
で、それはワールドカップって名前だった。
ワールドカップ名前。
うん、
うん。そうそう。で、女子はその時にスポンサーがあまりにもお金かかりすぎて、
うん。
そう。で、しばらくもう開催できないよってなったんで、次がね、6年とか7年後ぐらいだったかな。
うん、うん。
そうそう。ということなんで、まあ、かなりね、女子の方が最初、出だしはすごい遅れてたんだけども。
名前だけはって言ったら失礼か。
まあね。で、はい、まあね、その、はい、今はね、皆さんご存知の通り、前回のね、女子ワールドカップとかは、
はい、
MCC の観客数を更新したりね、してたんで、はい、そう、かなり男子に追いついてきてるんじゃないかなっていうね、とこですね。
そうですね。そうですね。だいたい99年ぐらいからワールドカップって正式な名称になってますね。
なるほど、なるほど。
プルデンシャルの後が、リライアンスカップ、ベンソン&ヘッジワールドカップ、ウィリスワールドカップとか、そんな感じになってます。
なるほど。
はい。という感じです。はい。続いては、各国の、T20 リーグや、FTP ですね、フューチャーツアープログラムの影響で国際大会のスケジュールが混み合っています。ということで、これどうなんですか？シュンさん、教えてもらっていいですか？
はい。ということなんで、要はですね、はい、ODI、50オーバー制の試合数自体をもう減らしましょうと。
なるほど。
いった提案が、MCC の方から出されてます。
うん。
うん。ということなんで、もしこれが他の国も、あ、いいねってなった場合は、ワールドカップが行われる年、つまり今23年なんで、次27年、31年となる中のうち、それ以外の年では、国際試合の中で ODI をやることが非常に稀になってきます。
なるほど。
はい、今だ、
T20 が流行って ってことか。うん、
今だと、一つの国がもう一つの国に遠征に行くとき、
うん、
というのは、テストをやって、ODI をやって、で、T20 をやってっていうスケジュールを組むんだけども、もうテストやって、T20 やって終わりとか。
うん。
うん、でも今はもうね、テストすらやらずに、赤クリケットと白クリケット、要はテストとそれ以外を分けてツアーするっていうのも多いんだけども、
うん、
まあ、その中でも ODI をもうほぼなくしましょうと。
うん。
言った提案になっています。
そうですね。イングランド代表とかも結構ホワイトボールチームとレッドボールチームで分離が進んでるイメージがありますよね。
うん、そうだね。まあそれ自体もね、うん、別にそのチーム分けて、フォーマットごとにやるっていうか、その同時期に複数チームが、プレイ、違ったフォーマットをプレイするっていうのは結構昔から実はあって、
うんうんうん、
イングランドとか、そのテストチームを2つに分けて、で、1つはアメリカに、1つはオーストラリアにっていうのを昔やってたんで、そう、まあ、そうそう、だからクリケットの歴史は珍しいことではないけども、
うんうん、
そう、まあだから、どうなるのかなというか。
なるほど。まあ将来見ものっすよね。
そう。
どうかはい、
そうだね、もともとその T20 のね、20オーバー制の方に見るの慣れた人たちからは、50オーバー中途半端だし、いらなくないみたいな声は昔からあったんだけども、
うん、
まあ、いよいよだね、その T20 のプロリーグが各国で発達してきたんで、50オーバーの立場がだんだんなくなってきたかなっていうとこですね。
なるほど。
はい。
うんうん。まあ、私の意見としては、ワールドカップでしか行われない、フォーマットなんて、ワールドカップをやる価値があるのかというふうに考えてしまいますけどね。
そうだね。まあ、価値とはっていう話になっちゃうけども、
うん、
その、文化的背景、それから歴史的価値、
うん、
あと、その金銭的なインセンティブがあれば、価値はあるんで、
うんうんうん、
そう。なんで、まあ、ワールドカップ、ODI ワールドカップも歴史もあって、で、まあね、イベントごとに、かなりの収益を上げているイベントなんで、うん、まあ、それが続く限りはあるんじゃないかなと。
なるほど。
そう。だからテストマッチも同じだね。テストマッチも、もうおそらく今後は、だんだんオーストラリア、イングランド、インド以外はやらないフォーマットになってくるけども、
うんうん、
まあ、そこで需要がある限りは、うん、お金が、うん、ね、儲かる限りは、やり続ける。
なるほど。
うん、はずです。
うん。
うん。まあ、うちらにしてはね、ODI なくなっちゃうと寂しいけどね。
そうですね。
うん。
うん。まあ、覇権が T20 に移っていくっていう未来はよく見えます。まあ、見える気がしますが。
うん。うん、そうそう。まあ、国際試合ね、その、すら、今、覇権が国際試合からクラブクリケットに移りつつあるんで、
うん。
ね。まあ、これからももっともっと変わっていくと思うよね。
うん。まあ、そうですね。今、過渡期だと思うので、うん、よく歴史を見ておきましょうってことですね。
はい。
はい。はい、というところで、バッと情報の羅列のような、回でしたが、ワールドカップについては以上とさせていただきます。
はい。
じゃあちょっとフリートークも話したいこと何個かあるんで、やっときますか。
そうですね。いろいろトピックありましたね。
はい。何からいきますか？
ですね。まずは、アジア競技大会。
はい。
はい。前回も話しましたけども、開幕自体はね、はい、その競技大会の、開幕自体は23日かな ?9 月23日だったんだけども、うん、実はクリケット、はい、とは、まあね、団体競技にありがちなんだけども、開会式前に始まってますと。
うん。うんうん、
はい。で、19日に始まりました。
はい。女子の大会がスタートしてました？はい、
そうですね。
うん。
はい。で、女子の方はテストステータス国、その他5カ国のみが参加しましたと。うん、
なるほど。
はい。ということなんで、しかもね、これ中国がいません。なぜか。
そうですね。うん、結構、あれでしたよね。
東アジアカップにも出てたのに。
はいて、予行練習なのかなと思ってたら、
そう。
まさかの不在と。まあ、結構なんか、いっぱい練習してきてる風にも見えたと、女子の選手は言っていたので、日本代表の女子の選手は言っていたので、ね、まあ、ちょっとどうしたんだろうって感じですね。
ね。これはちょっと調べて、うん、報告しますんで、別れ次第。
はい。
はい。おそらくなんか、いろいろ中国特有のいろいろなことがあったのではないかと思います。
なるほど。
はい。
まあ、わかれば。
まあ、予選フォーマットとしては、はい、
うん、
4カ国、
うん、
テスト国プラスタイが準々決勝に自動的にシードとして入っていて、で、残りの枠を、うん、香港、マレーシア、インドネシア、それからモンゴルで争うという形になりました。
うん、
はい。で、これ1回負けたら終わりじゃなくて、まあ、要は、国1つだけを蹴落とすっていう予選なんで、
ああ、そっかそっか。
はい。うん、なんで、モンゴルが、基本的に落ちて、
うん。
で、香港とマレーシアとインドネシアが準々決勝に進んだんだけども、
うん。
ということなんで、これ、日本のね、女子代表も、これもし参加させてもらってたら、
うん。
香港かマレーシアに勝ってれば進んでたかもしれないんで、うん、準々決勝に。
そうですね。そうですね。
それでインドとかね、うん、パキスタンとかと試合できたかもしれなかったんで、うん、ちょっと残念だったねっていう、運が悪かったかなと。そ
うですね。うん。ま、うん、出場国が少なければチャンスあるし、でかいチームとできるチャンスもあるので、ま、ちょっと不運でしたね。男子は逆にチーム数がいっぱいあるみたいなんで、
うん。
うん。
そう。
ちょっと、今の感じだと、予選突破するのは、かなりの番狂わせを2回起こさなきゃいけないので、
そう。
うん。で、感じですよね。うん。
日本女子が運悪いなと思ったんだけども、
うん、
実はその女子の、準々決勝を見たら、これね、全部雨で中止になっちゃってて。そう。それで、雨で中止になると、ランキングが上の方が上がっちゃうんで、
まあ、シード国がそのまま
上がっちゃうと。そう。なんでね、まあ、タイとか、本当に十何オーバーぐらいしか消化せずに、もうそのまま負け決まっちゃって、うん、香港も一球も投げなかったのかな。
うん。
そう。で、負けが決まっちゃったんで、まあ、それもかわいそうだなっていう話だね。
うん。かわいそうっすね。
ね。ということなんで、まあ、男子はね、ひょっとしたら放送されるかもしれないんで、そこは楽しみですね、ということですね。
女子の香港の試合は、香港の Facebook で確か見れたんす、
はい。いや、これはね、日本はブロックされてました。
ああ、やっぱり、
うん、
いけねえなと思ったんですけど、うん、見れるよって書いてあったのに、行ったら見れなかったから、そういうことっすね。
そう。プロ棋士かませとか、なんとかして、うん、他の国のふりをしないと見れない感じでした。
うん。なるほどです。まあ、その辺は自己責任で。はい、まあ、そしたら男子も厳しいかなって感じですね。
どうだろうね。
まあ、いろいろ放送権とかあるから。
うん。
うん。というとこですね。
はい。
まあ、そろそろ男子も、あれ？これやってる時にもう、これが放送とか公開した時にもう始まってんだっけ？
29 日なんで、まあ、公開の時に始まるって感じだね。
なるほどです。
はい。
また楽しみに応援していきましょう。
ましょう。
あ、スコアブック、コアとかはどっかに出るのかな？
クリックインフォにはね、うん、出るので、まあ、そこを見れば多分わかるかなと。
うん。
はい。
楽しみに待ってましょう。
はい。
はい。また、あれですね、男子は帰ってきたらなんか大会レポートみたいな誰かインタビューできればいいなって考えてます。
あ、いいですね。
はい。
はい、ぜひやりましょう。
アジア界の裏側を知りたいというところで。
はい。
はい。あとは、どっちから行きますか？エンバシーカップから行きますか？
はい。
はい。これ日程とスケジュールが出たとか。
はい。詳細発表されまして、はい、まあ、10月28と29っていうのは元から決まってたんですけども、
うん。
大会のフォーマットなども決まりました。
はい。
はい。で、フォーマットは10オーバー制になりまして、1日ね、8試合ぐらいやるのかな？グラウンド1とグラウンド2で。
すごいね。
すごいよね。まあ、エンタメ性を重視っていうところになったのかなと。
なるほど。
はい。で、さらにですね、29日、日曜日の方は、うん、佐野ふるさと祭りというものが、同時に開催されると。
去年もやってましたね。
去年は、エンバシーカップとだったっけ？
アジアカップじゃなかったか、違う。
ワールドカップ予選だよね、確か。
あの、そうだそうだ。
そうそう、うん。それでね、あの、ケンデルだか誰かが打った球が女の子に当たってみたいな。
うん、まあ、子供に当たってたのに。
そう、半端なく人いたからね、はい、まあ、しょうがないと思うんだけど。
わちゃわちゃしてましたね。
そうそうそうそう。はい、なんで、で、今回はですね、まあ、それも含めて、一般チケット販売があると。
ほーん、ほーん、はい。
なんで、あの、まあ、パラソルの下で席を確保して、ご飯が出て、うん、ホスピタリティに溢れる大会になるのかなという感じなんで、
うん。
あの、まあ、肝心のね、その具体的な内容っていうのがまだ告知されてないんで、この収録段階では。
そうっすね。私も特に何も聞いてないっす。
そうなんで、はい、いまいち参加しづらいかもしれないけども、あの、茶飲みチームがね、実況で去年行った時は、もう雰囲気はめちゃくちゃ良かったんで、
うん。
うん、週末、まあ、宿泊とかになっちゃうのかな。土曜日だけでも、日曜日だけでも、もし機会があれば、ぜひ、お金払って、チケット買って、お越しくださいと。いうことですね。多分ね、後悔しないと思います。楽しいので、エンバシーカップ。
うん、お祭りありきで、はい、うん。ありますし、はい、はい。
ぜひ来てください。
ただ、いくらなのかと、どんな席なのかとかは、ちょっと知りたい気はしますね。
そうだね。
はい、
はい。
行ったらすげえ額請求されたとかだったら怖いから。
まあ、
はい、
発表され次第、茶飲みでも、言いたいと思います。
はい。
はい。で、ですね、今年の解説なんですけども、今年タクロフ参加なんだよね。
はい、そうっすね。ちょっと、いろいろ、はい、いろいろ忙しくて。
諸事情によりタクロフ参加ということなので、私だけ、はい、英語実況行ってきます。
おう、英語ですか、
はい、はい。英語実況で、土曜日か日曜日のどちらかを、はい、僕とアランがやって、で、
はい、
でもう片方を、桜のレオ、レオ桜のトーマスのお父さんのガースっていう、
はい
はい、人がいるんですけども、
うん、
彼も、ニュージーランド出身なんで、僕と一緒にアンザックチームで出るので、片方が土曜日、もう片方が日曜日っていうふうに、実況やります。
あ、なるほど。ローテーションして。
はい。で、はい、そうです。で、日本語実況の方はまた、もう他の人に今、頼んでいるそうです。
ああ、なるほど、
はい。
じゃあ、こちらもアップデートがあり次第、
はい、発表待ちということですね。
はい。で、応援していきたいと思います。実況チームについてもね。
はい。
うん。というところで、あとは、今週あった発表だと、もう一個が、あれか、JCA の表彰式の話でしたっけ？
ああ、そうだね。そうです、はい。JCA の表彰式、これも、年初に11月25日っていう、日付だけは決まったんだけども、
うん、
詳細の方が発表、公式ページまでされていました。
はい。
はい。で、場所はですね、女子日本代表のスポンサーでもおなじみの三井情報株式会社の、東中のオフィスと。
はい。
いうことでした。で、時間が2時から5時半。
うん。
はい。で、まあ、軽食スナックかな、スナック飲み物、ありということです。
うん。
はい。
なるほどです。
はい。まあ、参加費書いてなかったんで、まあ、おそらく無料で、エントリーした人はみんな行けるのかな？
どうなんかな？はい、うん。申し込みフォームが SNS じゃねえや、公式ページに、のニュースのところにリンクが貼ってあるので、そこから申し込んでくださいって感じですかね。
そうだね。はい。なんで、まあ、川崎、今まではその川崎の長沢グラウンドで開催だったんだけども、うん、まあ、
2回ぐらいね。
そうそうそうそうそう。うん、でね、うん、その前はね、どっかの、飲み屋とか貸し切りにしてやってたんで、うん、まあ、場所代がかかんないっていうのはいいことだねっていう。
そうね。確かにね。はい、東中野から歩いてちょっとぐらいなんで、校、
うん、
内からのアクセスも抜群にいいかなと。
そうだね。なんで、はい、まあ、MKI のご好意に感謝ということですね。
はい。
はい。これ、拓郎は行きますか？
あー、行きたいっすね。東中野なら、
はい、
ワンチャン11。そうなんですね。まあ、今回は、まあ、代表の大会もたくさんあったし、
うんうん、
いろんな人と話して、 ネタ取りなる、なり、何やらしたいっすけど、はい。スケジュール調整します。
なるほど、なるほど。
はい。シュンさんはいけそうっすか？
いやー、まあ、いけそうなんだけども、
うん、
まあ、ここ何年かね、また表彰式行き始めたんだけど、
うん、
結局その、名前を、賞をもらった人の名前呼ばれました。うん、前に出て賞をもらいました。下がりました、
うん。
っていうのを50回ぐらい繰り返す式なんで、
うん、
まあ、表彰式ってそういうもんじゃないかって言われたらそうなんだけども、こう、エンタメ要請があんまりないというか。
そうっすね。まあ、その、我々は、まあわかんない。今自分たちがどこにいるかわかんないですけど、我々みたいな、このクリケットのポッドキャストをやって、日本の JCA のページを、まあ、隅から隅まで読んで、あら探ししてるような人間ですら、うん、その、
足がね、
そう、よくわかんないなーっていう大会がいっぱいあるっていう印象を受けてしまって、それの表彰を延々に聞いてるのは、うん、うんって感じはしちゃうっすよね。
そう、だから、うちらで辛いってことは、もうその、賞をもらった人とその関係者以外は、多分すげえ辛いと思うんだよね、うん、参加は。
そうっすね。
うん、そう、
まあ、賞をもらった人もね、自分の時間以外はかなり、なんだろうって気はしちゃう気はするけどね。
ね、まあ、そこら辺は、ちょっと、なんとも言い難いんだけども、俺も、時間作ってできれば行きたいなと思って、います。
はい、
はい、まあね、でもなんかこう、その去年とか一昨年もそうだけども、
はい、
まあ、男子代表はまだしも女子代表とかもう毎年2人とか3人とかなんだよね。
そうですね。
そうだから、まあ今年はね、あのスポンサー様のMKI のオフィスなんで、さすがにもっと来るだろうと思うけども、うん、やっぱ日本代表レベルからしてもこの程度の認識なんだなって思うと、その、ちょっとね、その、うちらみたいな、かなりその、クリケット界に深入りしてる人間にとっても、なんだかなとかいう気持ちにはちょっとなっちゃうよね。
まあ、そうっすね。その、年間最優秀選手のうち、
うん、
の3人のノミネートのうち1人しかいないとかね、
うんうんうん、
ちょっと悲しいので、はい、できれば、はい、で3位の人が持って帰るみたいなね、
そうそうそうそう、
あと渡しときますみたいな、
そうそうそう、
ちょっと、うん、ちょっとなんだかなって気はしちゃいますよね。
ね、なんでこう格をもうちょっと上げてほしいというか、なんというか、
うん、
はい、
そう
という感じですね。
はい、はい、というところで、こちらもアップデートがあれば、これ、イケア、この、なんだろう、はい、ホームからイケア入れんすかね。
まあ、そうじゃないの？その、あまりにも多かったら調整するだろうけど、おそらく、うん、まあ、俺の個人的な予想だけど、多すぎて困っちゃうってことには多分なんないから。うん、
なるほど。
はい。
いや、この、オフィスでやるからさ、セキュリティ上の都合で意外と人数絞りますみたいな。
ああ、まあ、それならそれでいいと思うけど、ビルでかいしね、うん、でも、
うんうん。
でかいし、ワンフロア借りるんだったら相当入ると思うんで。
うん。
はい。
そうっすね。
ね。会議室だか、どこだかわかんないけども。
はい。
はい。
というところで、こちらも、はい、行けたら行くんで、あったらよろしくお願いします。
はい、そうですね。
はい。
はい、いじめないでくださいということで。
はい。他何か出すことなければ、今回はこの辺にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。